今日はこのところから死とともに十字架につけられる、死とともに十字架につけられるという題で、御言葉を取り継がせていただきます。私たちはこれまでに十字架の前に立つ人々、十字架の前に立つ人々というテーマのもとで、合計4回のメッセージから学んできました。2月の17日ですね、水曜日から始まりました今年の受難節レントもですね、いよいよこう終わりに近づいて、今日から受難週パッションウィークに入ります。イエス様が十字架にかかられる前にこの地上において過ごされた最後の週ですね。私たちはイエス様が受けられたこの十字架の苦しみ苦難と私たちに対する主の愛を覚えつつですね、この時を共に過ごさせていただきたいと思います。一言お祈りしましょう。恵み深い愛する天のお父様、あなたの御名を心から崇めます。こうして受難節ずっと迎えてきましたけれども、今日から受難週、いよいよイエス様がエルサレムに入場され、その十字架の道を本当に具体的に歩まれたことを私たち覚えます。イエス様が本当にその身に私たちの罪を背負い、そしてあなたから十字架上で裁きを受けてくださったこと、そのことのゆえに私たちは今日恵みが与えられていることを覚えたく願います。どうぞ主よ、あなたご自身がここに集われたお一人お一人に今日必要な御言葉、あなたの御言葉をお語りくださるように、私たちは聞いています。どうぞ主よ、お語りください。この場を聖霊様が豊かにご支配くださり、どうぞ主の御心を私たちが受け取ることができますように、どうぞ助け導いてください。待ち望みつつ愛する主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。さて、シリーズのですね、最後となります今日のメッセージは、使徒パウロの十字架体験から学びたいと思っています。新約聖書は皆さん何巻ありますか？新約聖書、昨日も青年会で聞きましたけれども、27巻ですね。新約聖書27巻ですが、その、約半分ですね、約半分をパウロが書いたって言われていますね。彼がこう誰かに書いてもらってっていうのも含めて、パウロによって書かれたと言われていることからも、パウロという人がどれだけ神様によって大きく用いられたかっていうことをですね、私たちは見ることができますね。彼の存在と働きなくして、福音が、当時のヨーロッパの世界、ヨーロッパの世界といったらもうその当時の世界ですよね。その世界に広められることはなかったといっても、過言ではないぐらいですよね。もちろんパウロでなかったら神様他の人を用いて、その働きをされたっていうことは言えますけれども、神様がパウロを用いられたっていう部分から見ると、そういうことが言えると思うんですね。使徒パウロは神の福音を人々に伝えるとともに、彼自身が誰よりもその恵み、福音の恵みに生かされていた人だということができると思うんですね。彼を通して、たくさんのこの神様の恵みのメッセージがですね、語られたわけですが、いくつかその御言葉をですね、よく知られている御言葉をですね、分かち合いたいと思っているんですが、彼を通してですね、こんなことが言われました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。またこうも言いました。私は自分ですでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んで言います。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、そして彼はこの目標に向かって一心に走っている。 こうも言いました。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロは、私たちはこの、パウロのような、偉大な信仰者を前にするとですね、すぐに、彼自身の強さや、またその能力を見てですね、それを彼の、力の源、その成功の、秘訣だと、考えやすいと思うんですね。特にパウロという人はそう優秀な人でありましたから、そう言えると思うんですよね。彼はイエス様と出会う前からもうすでにそのユダヤ教においてパリサイ派という派がありますが、その中でも、エリート的な存在でした。彼はもう熱心、人一倍熱心で、その勉学においてもその生活においても模範となるような存在でありました。また育った環境もある意味整えられていたわけですね。彼はヘブル語とギリシャ語を自由に操ることができました。彼自身はユダヤ人ですけれども、生まれながらにローマの市民権を持っていました。当時のローマの市民権というのはすごい力ですよね。もうそれで、どこでも行ける。また、その不当な扱いを受けることはない。その市民権であればね。そういうような、もう特別な、権利をですね、彼は持っていたわけですね。また、イエス様の声を直接聞いた。直接聞くことによって、そのユダヤ教であった彼がイエス様を信じる者へと改心したという、そのような貴重な体験を持つ人でありました。ですから、彼のそういう面をですね、いろいろと挙げていくと、彼のその成功の秘訣、彼の力のその元っていうのは、彼自身の持っていたもの、彼自身の強さや能力にあったと考える人は少なくないと思うんですね。また私たちもすぐ聖書のそういう、彼をはじめとして偉大な信仰者を前にすると、彼らはそうだと、彼らは直接神様から声を聞いたんだ、こういう経験を持っていたんだ、財産もあって力もあったんだってこう言ってしまうことがあるかもしれないですよね。しかし本当にそうなのか、本当に彼が自分の力や自分の能力によって、また自分の正しさによって、そのような生き方ができたのかっていうと違うと思うんですよね。彼は自分の持っているものを持って神様の許しを受けたのでしょうか。それによって神様に用いられるような器として、また後の人々、私たちにですね、2000年経った今でも私たちがいかにも知っている人かのようにですね、パウロって呼ぶわけですけれども、そのように後に名前を残すような人物となったのか。もしそうだったとしたら、彼は自分自身をですね、大いに誇ったと思うんです。自分がどれだけ優れた人間か、どれだけこの神様の恵みを、罪を許され神様の恵みを受けるに私はどれだけ値する人間なのかっていうのを、彼は誇ったことでしょう。しかし今日のテキストを見るならば、彼はこう告白しているんです。しかし19節20節のところ、しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。十字架につけられたということは、彼自身の死ですよね。死を意味しているわけです。パウロはここでイエス様と出会う前の自分のその力や強さや能力を誇って生きていた以前のパウロはすでに死んだって、もう私はすでに死んだって、そのパウロは死んだんだって、ですから私のうちにはもはやパウロではなくってキリストが生きているんだって言うんですね。 このキリストこそが、まあ、さっきの御言葉もそうですよね、私にとっては生きることはキリストって言わせた、そのキリストこそが彼がこの地上において生きる目的であり力のもとであるとパウロは宣言しているんですね。聖書にはパウロが十字架の前に立ったっていう記事はありませんよね。パウロが十字架にかかられたイエス様とその言葉を交わしたっていう記事は記されていないわけです。だとすればパウロは実際にはイエス様の十字架の前には立っていない、私たちと変わらないわけですよね。これまで見てきた人々のようにはパウロは主の十字架を体験してないわけです。しかしそんな彼が神様のから信仰が与えられた時に、その信仰を通してイエス様のその十字架を体験したんです。信仰を通してイエス様の十字架を見た、体験したんですね。そしてこの力強い信仰告白へと導かれたんです。十字架の前に立たされたパウロはイエス様が自分の罪のためにご自身の命を投げ出されたことをそのまま信じ受け入れました。イエス様は私の罪のために死んでくださったっていうことを彼はそのまま信じ受け取ったわけです。けれどもそれだけではありませんでした。イエス様が死なれた、それで終わりではないんですね。彼はその主の十字架を通してですね、イエス様が以前のパウロ、古い自分のその死をそこに見たわけです。イエス様の死だけではなくって、その十字架を通して古い自分、以前のその自分だけが生きていたそのパウロの死をですね、そこに見た、すなわちイエス様、キリストが自分の罪のために、私の罪のために死んだ以上、その罪の中に生きていた以前の私も以前のパウロもこのキリストと共に十字架で死んだって彼はそう言うんですよね。このことは私たちの常識ではなかなか理解できないことですよね。十字架の前に立っていません、イエス様死んでくださいました、それはわかります。でもなぜ私が死ぬのか、私たちはなかなか自分自身が死とともに十字架につけられたことをパウロのように信じることは難しいかもしれません。しかしパウロはその自分に与えられた主からの信仰を通して、信仰によってこの十字架を見たときに、あそこで死んだのは、あそこで十字架にかけられたのはイエス様なんだけれども、あれは私の姿だ、本当は私があそこで死ぬべきだったんだ、いや私はもうあそこで死んだんだって、キリストと共に十字架につけられた自分の姿を見て、古い自分の死を彼は体験しました。この霊的体験がパウロを以前とは全く違った新しい人に変えたんです。彼のもちろん持っていたものは用いられましたよ。彼が何にもしない、何にも弱くて、何にもほっといたら神様が何でもやってくれて、そういうことではない。彼の一生懸命さ、神に対する熱い熱心は変わらなかった。でも彼自身がではなくって、彼自身は死んで全く新しい人に彼は作り変えられていたんです。彼はそれまでの自分の力、正しさ、頑張りによってではなくって、イエス・キリストによって、この神の恵みに生きる人、神様の恵みに満たされて、神様の恵みの中を生きる、神様の恵みに押し出されて生きる人へと作り変えられたんです。ここにパウロの力の秘訣があります。彼はその人生において普通では到底考えられないような経験をしました。また何度も迫害の中でもう死を経験しました。死に近い経験をしました。けれども彼のこの福音宣教へのパッションは決して衰えることはなかった。なぜならば彼は自分の強さ、能力によってではなくって、神様の恵みによって生かされていたから。神様の恵みが彼の力だったわけです。 もちろん彼もたまには落ち込むこともありました。もうダメだかもしれないと思った時もありました。しかしその時にこそ彼はまた神様の力、恵みを体験して、立ち上がるんですよね。信仰によってキリストと共に十字架につけられた古い自分の姿を見ることによって、彼の中ですでにパウロは死んだ、そしてキリストが生きている、キリストがイエス様が生きているという新しい自分を見出したんです。その信仰に立ったパウロを、キリストの力、神様の力が彼を覆い、彼を神の恵みに生きる大胆な生き方ができる、その力強い生き方をさせる、そのすることができるものへとしたんですよね。パウロは言います。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子イエス様を信じる信仰によっているのですと。パウロは以前は信仰ではなくって自分の力で生きていました。これをしたら幸せになれる、一生懸命立法を守れば自分は命を得ることができる、人よりも頑張って努力して、やっていたら神様は認めてくれる、そういうような生き方をしていました。おそらく喜びとかっていうのはなかったでしょうね。熱心さはあってもそこには喜びはなかったでしょうね。しかしこのイエス様の十字架を通して自分の死を体験した時に、彼は私が生きるという生き方から解放されたんです。生きないといけない、私がこれを頑張らないと、もうちょっとでも力を弱ってしまうともうダメになってしまう、そういうような生き方から解放された。私は祝福されたもの、私はもう神様の恵みに生かされたものへとパウロは変えられたんですよね。もはやですから彼は自分のために生きる必要がなかった。自分自身のために一生懸命誰かに認めてもらおう、まあこれは神様が特にそうですが、神様に認めてもらおう、人にもよく見てもらおう、自分のために一生懸命に生きるところから解放された。なぜなら神の御子であるイエス・キリストが彼のうちに住んで、もう彼に命を与えておられた、もう恵みだと、もうあなたが祝福されたものだと、彼は神様の恵みをすでに受けていたんですね。ですからパウロは自分自身のためではなくって、神様のために全力を尽くして生きることができた。私たち自分自身のことを考えたらすぐ分かると思うんですね。私自身のことでいっぱいいっぱいになっている時には、決して外に対して力を出していくっていうのはできないですよね。心を向ける、ね、他の人のために何かをしようってこういけないわけですよ。私自身がいっぱいいっぱいになると。でも私がもう死んだ、その信仰に立った時に、私自身は自分で頑張る必要はない、イエス様、神様がもう私たちをもう祝福してくださっている、そこから出発することができるんですね。パウロの言うキリストと共に十字架につけられるという体験は、他の言い方では第二の転機とか、また清めの体験とか言われたりもします。皆さんはこれまでにそのような、自分自身がキリストと共に十字架につけられるという経験をお持ちでしょうか。あの十字架、イエス様は死んでくださったということはそうなんですけれども、私も あそこで死んだんだということをですね、経験されておられるでしょうか。頭でそれを理解したっていう以上に、ああ本当にそうだなって、本当にそうだって、もう古い私はあそこで死んだんだって、もう自分のために一生懸命生きる、そのような生き方からはもう私は解放されたんだって、そういう体験を皆さんはお持ちでしょうか。これはとても大切なことです。最初は私がイエス様を信じたっていうところから出発しますけれども、私がではやっていけないです。私が 私がイエス様を信じている、私が恵みを受ける、私が清めてもらう、私が何かをするっていうところからでは私たちはやっていけません。この体験は自分でできるようなものではありませんけれども、でも求めていただきたいと思うんですね。本当にそれをパウロが体験したように、私もあの十字架で死んだって、もう私は新しくされてるんだって、この新しくされた私に生きることができるようにと求めるならば、神様は必ずそのことを体験させてくださるでしょう。体験的に何かすごい体験をしたとかではなくって、その周りが環境がどうこうとかではなくて、私の中での体験ですね。その霊的体験を神様はさせてくださります。宗教改革者の一人であるそのマルチン・ルターもこの体験を通して神様の救いを確信しました。それまでの彼はですね、修道士としてあらゆる修行を通して救いを得ようと試みました。修道士になるっていうことですから、もう神様を信じてそこに行ってるわけですよね。すでに信じて行ってるわけです。でそこで彼はあらゆる修行をした。でもいくら命がけで、修行に励んだとしても、彼のうちには悩みと苦しみが増すだけでした。そんな彼に、その修道院の副院長はですね、このパウロの書物を読むようにと勧めたんですね。まあ、パウロの書物というのはローマ書、ガラテア書をはじめとする、さっき言いました、まあ、13ぐらいの新約聖書なわけですけれども、ルターはですね、このパウロの書物の研究を通して心の平安を得るんですね。勉強によって得たっていう意味ではなくって、すなわち神の救いというのは私たち人間の技によっては絶対に得ることはできない。人間がいくら神様に届こうとしていろんなことを考えていろんな修行を積んでも神様のその恵みを救いを受け取ることはできない。しかしただ信仰によってのみ受けることができるって、この神様の恵みのメッセージをルターは自分のものとして受け取ることができたんですね。その時に初めて彼は一生懸命何か神様のためにではなくって、神様の力に満たされて、神様の恵みに満たされて、神様の器として働かせてほしい、使えていきたいっていうふうに変えられたわけです。これは大きな、彼にとっても大きな体験でした。これが、その出来事が、まあ、彼の本当に研究を通してですから、大きなこう状況的な出来事はなかったわけです。でも彼の中には神の平安が満ちた。この第二の転機を通してですね、ルターは変えられて、後にあのローマカトリックをこう前にしてですね、彼が聖書に立ち返れ、信仰だって、私たちは信仰によって救われるんだって、何か免罪符のようなもの、お金で人が救われるとか、良い行いをしたから救われるとか、そういうことではない。ただ神の恵みによるんだって。だからこの信仰に立ち返りなさい。聖書に立ち返りなさい。人間の考えが先立つところには、権力の争いしか出てこない。実際に中世のそのローマカトリックは皇帝とその教皇の力の争いとか、そういうことが多かったわけですけれども、そうではない。信仰に立ち返りなさい、神への信仰、聖書の信仰に立ち返りなさいと彼は命がけでそのプロテストしたわけですね。今日皆さんは神様の恵みに生かされているでしょうか。キリストのイエス様のこの十字架はあなたにとって恵みでしょうか。それともあなた自身の正しさや頑張り、強さといったものが今のあなたを支えているでしょうか。今のあなたを支えているのは何でしょうか。神様の恵みでしょうか。それともあなた自身でしょうか。イエス様はただ私たちに素晴らしい教え、これが、この教えを守ったらあなた方は生きるって、そういう素晴らしい教えを与えるためではなくって、ご自身を通してあなたが実際に罪許される、 病を癒される、この神様の恵みを体験してその中で生きるためにイエス様ご自身がそれを道しるべとなってくださった、ご自身が十字架にかかり、しかし三日目に死を打ち破ってよみがえることによって私たちに恵みの道を備えてくださったんです。ですから私たちもこのパウロの告白をそのまま信じ受け入れるとき、その信仰に立つならば、私たちの中で古い自分は死ぬ、キリストが私のうちで力強く生きてくださるんです。恵みの歩み、もし本当に神様の恵みに満たされて歩みたいと思うならば、私たちは私が生きたままでは決して恵みの生き方はできないですよ。私が死んで神様の前にへり下って死んだ時に初めてイエス様が生きてくださる、その時に恵みの人生はスタートするんです。でなければ私たちが人生をコントロールした時に、同時に恵みって言った時には、都合のいいように何かをください、こういうことをしてくださいっていう、そういう歩みでしかなくなるわけですね。しかしあなたが死ぬ時にイエス様があなたのうちに生きてくださる、私たちはまあそんな毎日がすごいことが起きるとかではなかっても、私の心は神様の国、神様の恵みの支配で満たされていくときに、本当にそのあ恵みだな、感謝だなっていう生き方ができるように変えられていくんですね。恵みの人生はそこから始まります。今週は受難週ですね。今から2000年前にエルサレムで起こった十字架の出来事は、人々が作り上げた作り話ではありません。もうそれは、まあ、ローマの元、ローマの支配下の元、またはユダヤの人たちがたくさん見る中で、それこそさっきおっしゃってくださったように、人々がホサナホサナって神様を救ってくださいって、人々がイエス様に望みを置いてこう迎えたように、また十字架につけろつけろって多くの人々がユダヤの指導者たちに導かれてそうやってやったように、もうみんなが見ているところで行われた事実の出来事なわけですね。イエス様は事実歴史の中で生き歩んでくださり、私たちの罪の身代わりとして十字架で神様の裁きを受けてくださいました。それによって私たちには今日生きる道、神様を、この神様を知る道が、神様の恵みに生かされる道が今日与えられています。自分に死ぬことです。私自身に死ぬこと。肉の思いは死に至るけれども、御霊の思いには命と平安に導いてくださるわけです。どうでしょうか。パウロはこの21節のところで、私は神の恵みを無にはしません、もし義が律法によって得られるとしたらそれこそキリストの死は無意味なのですと言いましたけれども、私たちはイエス様の死を無意味にするでしょうか。それともこの死を通して私が生きる、この道を与えてくださった神の恵みに生きるものとさせていただこうではありませんか。私自身が死ぬ時にイエス様が生きてくださいます。この恵みに共に預からせていただきましょう。祝福、皆さんのうちに祝福をお祈りいたします。お祈りしましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。愛する天の神様、今日のこの日をありがとうございます。パウロのこの告白、私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと、この御言葉を通して今日私たちに自我に死ぬこと、しかしそこにこそ神の恵みの世界、神の恵みがに生きるその道があることを教えてくださり、心から感謝をいたします。神様、 私たちはイエス様に従うと言いながらも、つい死んだはずの自分がまた生き返り、そして私が私がとなってしまう、そのような弱い存在であります。しかしどうぞ、パウロが信仰によって生きると言いました。今こうして私たちに、あなたは愛する兄弟姉妹を与え、共に祈り、共に信仰によって生きるようにと励ましてくださっていますから、感謝をいたします。どうぞ誰一人としてこの信仰から漏れることのないように、その大きい小さいに関わらず、今立っているところから、神様、今その立っている信仰を持って主の前にで、お互いを支え合いながら歩んでいくことができますように、どうぞ主を助け導いてください。すでに聖霊様が与えられています。私たちが弱さを覚える中にも恵みが十分あり、本当にキリストの力が私たちを覆ってくれると御言葉にあります。私たちはその御言葉を信じます。あなたの力を信じます。どうぞ今週のこの歩み、お一人お一人の歩みのうちにも、イエス様、あなたが伴ってくださり、本当にそのあなたと共に歩む恵みに満ちたその生き方をしていくことができますように、どうぞお一人お一人を豊かに顧みてください。どうぞその恵みによって、私たちがあなたを証ししていくことができますように。次週はイースターを迎えます。本当に世の中でも多くの人々がそのことを知ります。クリスチャンである私たちが本当にそのことを良いチャンスとし、神様、あなたを証しすることができますように、どうぞ聖霊様、強め導いてください。すべてをお委ねし、また感謝を持って、この祈りを愛する主イエスキリストの御名で御前にお捧げいたします。アーメン。